の猫のくらちゃん沖縄の旅。
沖縄の皆さん、そして全国で聞いてくれてる皆さん、こんばんは。私はピンクスカートの宮崎鈴鹿です。そしてタイトルにもなってるアニメ猫のくらちゃんの声優をしています。ピンクスカートとは令和ごとという最新型の琴を弾きながら歌うアーティストです。こんな音色がします。どうですか？唯一無二の音色ですよね。 YouTube でも聴けるので、カタカナでピンクスカートで検索してください。今聴いていただいた曲は、先ほども言ったアニメ猫のくらちゃんのなんとエンディング曲になっているピンクスカートが歌う眠りすぎた春にという曲の感想の部分でーす。そう、本日は猫のくらちゃんのエンディング曲になっている眠りすぎた春にを皆さんに聞いてもらいます。この曲は YouTube にもちょっと載ってるの、アニメのエンディングバージョンで、ぜひ皆さん聞いてください。私この歌は結構歌い方がなんかこう癒されるなって自分で言っちゃうと自分で聞いててもめちゃくちゃ癒されるんですよ。で、ほんと曲の途中で寝れたら最高ぐらいな感じ。なんで一語一語かなり一つ一つ丁寧な日本語をこう歌った気がするので、皆さんその辺にも注目して聞いてくれたら嬉しいです。それでは眠りすぎた春に。寝てました。この歌ほんと気持ちいいよね。この歌をね、聞きながらみんなも眠ってくれたら嬉しいなって思います。まあもう1月で、1月は春ってちょっと早い春だけど言うよね。で、私は今年、私の父が亡くなってちょうど10周期だったんですね。それもあって実家に久しぶりに帰りました。っていうのも、私実家が東京の八王子の方なんですよ。で、私も今東京に住んでるから、あんまりなんかこう実家に帰るっていう感じがしなくて、お母さんとは定期的にその都内で会ってご飯とか食べてるから、なんかまあ帰ったところでみたいな、もうお母さんしかねいないしねっていう、それもあって全然帰らなくって、まあコロナ禍もあって、で本当に何年ぶりかに帰ったんですよ。で、お父さんがねちょうど10年前に亡くなってしまったってこともあって、いとことか親戚とかたくさんの人が集まって、皆さんでねこたつに入りながらお話ししました。ではなんといっても、まあ、鈴鹿界隈ではちょっと有名な私のお兄ちゃん、そうよくね言われるんです。私さっきもこれラジオの収録の前、もう一本ラジオの収録があって今撮ってるんだけど、お兄ちゃんがって言ったら、え、お兄ちゃんいたのって言われるんですよ。結構長い付き合いの人からも、え、お兄ちゃんいたのって私言われるんです。いや、そうなんです。お兄ちゃんも確か今は東京に住んでるはずなんですけど、住所もわかんないんだけど、お兄ちゃんとは冠婚葬祭に会うのと、あとたまに街中、原宿とか渋谷歩いてるとお兄ちゃんに会うっていうぐらいの、よくわかんないね、冷たいよねお兄ちゃんね、感じなんです。でもお兄ちゃんが来るっていうのがやっぱ一大メインで、こう行ったんですよ。そしたら親戚のねおばさんたちが、私が活動してるの知ってるから、こう忙しくないの、私すっちゃんって呼ばれてるんだし、親戚のおばさんから、すっちゃんかわいい、で、すっちゃん忙しくないのって言ってくれてて、なんか親戚のおじさんがね、たまたま TikTok 見てたら鈴鹿が出てきたって言ってくれて、なんか TikTok っておすすめ出てくるじゃん。ってことは親戚のおじさんってセクシーな動画ばっか見てるのかな。まとかね、あとなんか私モデルもやってて、で au ショップにこうなんか旅のパンフレットが置いてあるんだけど、それに私が フライヤーに載ってたみたいで、私もあんま、こう、モデルやってる写真が、あんま全部把握できてなくて、鈴鹿が au ショップにいたって言って、写真撮って送ってくれたりとか、まあ私の活動を、私はこう、自分からあんまり言ったりはしないんだけど、向こうが結構いろんなとこで見て、私を知って応援してくれてる感じの関係性なんだけどね。そう。ねえ、まあ、すーちゃん忙しくないのって言ったこのおばさんに言われて、いや、もうそう、忙しいんだけど、お兄ちゃん、まあ、ゆうやって言うんだけど、ゆうやに会いに来たの。で、私言ったんですよ。でも、それでも、ゆうやは、なんかこう、ツンとしてて、ほんとさ、ねえ、ひどいよね。それでね、まあ、実家で過ごして、まあ、ちょうど夜ご飯ぐらいの時間に帰ろっかってなって、で、私が、ねえ、ご飯食べに行こうよって言ったんです、お兄ちゃんに。そしたら、明日も仕事だから無理って言われて、いや、私だって明日仕事なんだけど、みたいな感じ。で、そしたら、ゆうや、今、かわいいかわいい娘さんがいて、5歳ぐらいの。で、その最初にね、私が髪の毛も染めてるっていうのもあって、私の、兄ゆうやが、自分の娘に、あの人怖いから近づかない方がいいよって私のことを言うんですよ。でもそしたらね、その、ゆうやの娘はね、全然怖くない。っていうかパパの方が怖いしって言ってくれてる。なんかね、私の味方してくれたんです、終始。で、なんか私の後ずっとついてきてくれて、本当に可愛くて、なんか私に懐いてくれてたんですよ。で、なんか私と一緒になんか遊びたいって言ってくれて一緒に遊んだり、なんか私がしてるマフラーなんかこれ可愛いって言って、私が結構趣味がまあピンクとか、やっぱ子供が好きそうなファッションしてるからなのかな、なんかすごい可愛いとか言ってくれて、で、まあ最後ね、帰る時にご飯食べようよって言ったら行かないって言われたら、そのお兄ちゃんの娘もね、私とやっぱご飯食べたかったみたいで、で、私がゆうやケチーって言ったら、その子も真似してたの。ゆうやケチーとか言って。私と一緒にね、お兄ちゃんをね、そうやって、ちょっと可愛く攻撃してくれてたっていう、もうすごい嬉しいよね。私バーサスお兄ちゃんの、この、なんていうか、そう、あんまり、なんかこう、交流がない感じのをずっと、ファンの方の間でも、まあネタにしてきたというか、やっとお兄ちゃんに会えるんだね、みたいな配信ではみんな書いてくれてたんだけど、まあ結局そんな感じで、お兄ちゃんと私の仲は深まらずっていう感じでしたが、かわいいかわいい、お兄ちゃんの娘ちゃんに会えたので、すごく良かったです。
猫のクラちゃん、ジョンブンミャオ！
前回のラジオ聞いてくれた皆さん、ありがとうございます。そして、ちょっと私がチンプンカンプンのお知らせをしちゃっていましたので、今日もう一度、改めてお知らせさせてください。12月28日から2月16日まで、2025年台北地下街新年祝いと、台北地下街お正月商品、旧正月商品販売イベントを台北地下街で開催する予定です。1月18日から春節記号、1月25日からお年玉マーケット、2月2日から正月リッチマンゲーム、2月16日からトスチャレンジ。そしてこのイベント期間中、合計でね、台北地下街でお買い物をすると、なんと猫のクラちゃんのグッズがもらえますというね、お知らせをさせていただきましたが、これを全部中国語、台湾語で書いてあるレアな情報なんですよ。あんま日本ではね、ゲットできない情報ではあるんですが、私がちょっと勉強不足で、これ何？ベルト？とか枕？とか言っていたんですけど、それをね、今日ね、ちゃんと持ってきましたと思って、今日のためにですね、私中国語を習ってるって皆さんにラジオですごいドヤ顔で言ってるんですけど、まあこれがまだ読めないっていうそれでね、中国の先生にマンツーマンレッスンなんで、ちょっと先生に時間外で申し訳ないんですけど、このものどういう意味か教えてくださいって先生に送ったんです。その定山の、私がこれベルトかなって言ってたやつと、あと風春のお弁当箱とかライルの枕って言ってたの、ちょっと先生に送ったんです。そしたら先生からですね、ご丁寧にあのなんかボイスメモが送ってきてもらって、なんでボイスメモって思ったら、そのものの発音が送られてきました 私はこれどういう意味なのかなと思って先生に聞いたんですけど、そう、今まさに発音の練習真っ只中なんですよ、私授業では。だから先生、全部、ピーンって言うんですね。で、読み方、英語ってかなんていうかこう、ピーンまでご丁寧に書いてくれて、ボイスメモも来たっていう。じゃあまずはね、ちょっと皆さんにも聞いてもらいたい。先生頑張ってくれたんで、ちょっとラジオで発表します。これは、多分、帯安心造形って書いてあるやつなんで、きっとこれは定山の顔がついてるベルト。でもこれ検索したらあれでした。キャリーバッグを止める定山くんのベルトでした。だからベルト合ってたよ、合ってた。で、それのちょっと発音を皆さん聞いてください。定山ベルトの発音です。
戴安心造型行李束带名牌组。
はい、こちらが限定60個もらえます。そして次はですね、好学习练苗条。これはライル君の顔型の帽子かな枕かなどっちだろうって言っていたやつですね。これを帽子か枕か聞きたくて先生に送ったんだけど、こちらも発音が送られてきました。
好舒适连帽毯
だそうです。はい、こちらもなんと、5888元購入でもらえるということですね。はい。でもこれほんとね、嬉しい。私も、それで買ったんですね。2年前、台湾行った時に。定山のオリジナルショップバッグがもらえて、しかもめっちゃ可愛いと思って3日間いたんですけど、私その定山のバッグ欲しさに、もう1日お買い物して2個ゲットしちゃいました。それでは最後。この風春ちゃんのお弁当箱。でもね、これ合ってた。これは、ちゃんと検索したらお弁当箱でした。しかも、鮮度が多分保湿されるんじゃないかな。保つっていう字と鮮度の線が書いてあったから、お弁当箱で、しかもかつ、かなり、鮮度を高く保てるお弁当箱。そちらの発音はこちらです。
超好装、不锈钢、手提保鲜盒。
はい。ということで皆さん、ぜひ台湾、台北地下街に行った際は、このオリジナル定山の限定グッズをゲットしてください。私も欲しいな。しかも、まあ、定山グッズ、プラスね、あとなんとびっくりしたんですよ。もう一つは、なんか当たるのかな？こちらは多分、全員ではなさそうなんですけど、何名様かに当たるっていうフライヤーも、もらって、多分そうだね。一、スマホの、Apple iPhone 16 Pro Max。マジで？これケースじゃなくてスマホですよ。6名に当たる。こちらは抽選会ですね。で、次、ゲーム、ソニーの PS5 Pro。3名。やばくないですかって見てるじゃないですか。めっちゃいいものもらえるじゃん。あと、イヤホン。で、あって最後なんとびっくりしたんですよ。沖縄の旅が限定2組すごーい。台湾ですよ、ここ。台北地下街で行われる抽選会の商品に沖縄の旅が入ってます。で、猫のクラちゃんのグッズももらえるじゃん。で、このラジオ、鈴鹿と猫のクラちゃん沖縄の旅なんで、鈴鹿ももらえちゃうかも。次回放送の猫のクラちゃんは1月12日日曜日朝6時15分から沖縄テレビにて、第13話猫草原の救出劇。はい、こちらとうとう猫の王国になんと犬が入ってきて、最初ね、ピンクの猫ちゃん、ユーバンと青い猫ちゃんが、逃げてるんです。わーってなってた時に、犬の影が来て、わーってなって鳥がヒュッヒュッヒュッって飛んでって、うわーって、とうとう犬がいたずらしに来たっていう13話でございますが、ね、その犬の影が出てきて、またこれ、ルパンかって思ったんですけど、 ルパンじゃなかった。犬さんいろんな耳の形があって可愛いよね。で、また違う。この前12話に出てきた、ルパン、ファノー、バンダイは、13話は、出てこないんだよね。そう。で、また違うワンコたちが出てくるんですけど、まあ、いたずらっ子なんだろうね、きっと。多分、この13話出てくるワンちゃんたちは、ルパンたちよりは、きっと年下なのかなって私は勝手に思ってる。まあ、とにかく、猫王国がこうやってそろそろワンコたちによって荒らされてきちゃうんです。平和だったのに。ね、でもそんな中、猫ちゃんたちがね、また力を合わせて、こう、みんなのためにね、一人一人大事なお友達、いろんな関係があるけど、それを守ろうとして助けに行くところが私はすっごく好きです。猫ちゃんたちの友情、そして、犬のね、またそこが見どころです。それをどうぞお楽しみに。沖縄の旅、沖縄の旅、沖縄の旅。本日の沖縄の旅は、じゃじゃん、久米線のお酒を飲みたいと思います。沖縄県那覇市にある久米線酒造株式会社さんの琉球泡盛古酒久米線というものを飲んでみたいと思います。今まだ飲んでいません。シラフです。味を知りませんが、なんかね、パッケージが素敵なんですよね。箱がゴールドの文字で久米線って書いてあって、なんかすごい縁起良さそうで、デザインもね、もみじとか、あとなんかこう川が流れてて、デザインもすごく素敵で、箱もなんかね、こうちょっとなんていうの、このいい素材を使ってる、きっとっていう感じで、しかもブラック35度。黒いのかなって思いきや、お酒は透明でした。で、古酒って何ぞやと思って古い酒って書くんですよ。古酒って調べたら、古酒とは名前の通り、原酒を長時間貯蔵して熟成させたものです。製法や貯蔵期間に明確な決まりはありませんが、長期熟成、酒研究会によると、満3年以上酒蔵で熟成させた、糖類添加酒を除く清酒を熟成古酒として定義しています。一般的に古酒といえば、沖縄のお酒である泡盛が広く普及しています。ということで、すごーい！やっぱね、沖縄のお酒なんですね。古酒。はい。じゃあ、かわいいね、古酒。飲んでみたいと思います。酒蔵っていう、こう、猫の蔵ちゃんのね、定山の蔵。なんか、蔵にすごい私、縁があるみたい。それでは、いただきます。沖縄テレビ、今年、沖縄テレビでは猫の蔵ちゃんの発展、そして私、宮崎鈴鹿の発展、そして皆様の幸せを願って、FM 那覇と、久米線と、乾杯！あ、飲みやすい！美味しい！なんか、すごい結構これ、美味しすぎてガブガブ飲めちゃう系ですね。なんか、うってなるウイスキーと、スーって体に入ってくるのあるんですけど、これすごい飲みやすい。うわ、飲んじゃう、酔っ払っちゃうかな、こういうの。口当たりがすごくいい。色も透明で、すっごく綺麗。で、ボトルは黒色なんですよ。飾ってても可愛いしね、飲んでも美味しい。あ、しかもさ、ボトルにも、ちゃんと文字がゴールドで、久米線って書いてある。わー、素敵。金運も、ゴールドはね、金運がいいしね。今年ヘビ年だし、私もね、土の富のヘビで、白ヘビ、金運、そして長寿の神様なんで、みんなにもそのパワーが届きますように。うわ、ちょっとまた旅飲んで酔っ払った、王様、定山みたいにちょっと酔っ払ってきちゃった。これ、風春、皇后に怒られるやつじゃない？あなたまたお酒飲んでって怒られちゃうね。じゃあ怒られる前に、今日の沖縄の旅はこれにておやすみなさい。みんなもぜひ飲んでみてください。 今日この収録してるのはね、ここ東京、今日雨降ってて、めちゃくちゃ寒かったんですよ。今年初雨でした。で、多分ね、6度なんだけど、もうちょっと外は寒かったな。で、その6度の時、沖縄はなんと14度。うわーね、ほぼさ、10度も違うんですよ。同じこの日本で。で、私ね、1月の最初に、草津に行ったんですよ。で、草津って関東、群馬県か。なのにね、雪が降ってるんですよ。雪が積もってて。で、こう、靴をね、濡らしちゃったんですよ。晴れてたんだけどね。こう、雪のところに入っちゃって、靴がちょっと濡れちゃったから、私、マジで晴れ女なんです。本当に私がイベントの時は雨が降らないっていう。で、しかも私こういう職業で自由業なんで結構、雨の日はあんま外出ないし、結構ほら、プロデューサーさんとかも臨機応変なんで、今日雨だからリハーサルやめましょうって言うと、そうだねって言ってくれるんで、まあそれもあって晴れ女なんですよね。で、本当に今までレインブーツを持ってなかったんですけど、まあ、その1月2日に草津に行って、雪で遊んだからちょっと靴が濡れちゃって、草津にある靴屋さんで、靴を買ったんですよ。で、雨の日も、なんと草津だから雪の日も大丈夫で、しかも見た目が超可愛いんです。見た目が可愛いさ、レインブーツってなかなかないよね。しかも雪まで対応してるっていう。で、すごい履き心地が良くて、やっぱ、こう草津って山だから、登山っぽいところも対応できるような靴で、かつ可愛いの真っ白で。で、なんか結構やっぱ値段もいい値段したんだけど、その日、それ履きました。で、1月3からずっと東京晴れてて、今日、初めての雨ですよ。うわ、ラッキーって思いました、私正直。なんでかって、やっと、草津で買った靴が使えるじゃんと思って。もうね、ごめんね、東京のみんな、きっと今日はこのために雨が降りました。だから私はやっぱウキウキで、そう思うとね、やっぱ雨の日とか、まあ寒い日もそうだけど、そういう日はやっぱ楽しく過ごすには格好から入ろうって思いました。やっぱすごくあったかいお気に入りのコートを買うとさ、早く寒くなれって思うじゃん？まあ逆にね、暑い人が苦手な人は、そうちょっと涼しいグッズを買ったりすると、早く暑くなれ、俺は無敵だって思うじゃん。だからやっぱね、そういうのって大事だなって思う、備えよ常に、じゃないけど。みんなもね、苦手な季節とかあったら、その季節に備えた自分のお気に入りのグッズを買ってみてはいかがでしょうか。それでは、私は宮崎鈴鹿と言います。X@鈴鹿0905、インスタグラムも@鈴鹿0905でやってます。TikTok は @鈴鹿宮崎でやってるので、ぜひ皆さん検索してフォローしてください。いつもね、いいねとか、コメントとか、全部見てます。すごく嬉しいです。私は結構感受性が豊かな性格で、まあ星座は乙女座なんですけど、まあ普段ねこう生きていくにはちょっとね、もうそんなんで泣かないでよとか言われがちなんですけど、でもこの芸能にはすごく向いてると思ってて、だから皆さんの嬉しいコメントとか本当に嬉しく、かなり人一倍思う性格な気がして本当に幸せです。皆さんの応援あってこそだと思うので、今年は鈴鹿の輪をもっともっと広げて、今年の終わりにはね、赤と白の歌合戦に出れたりとか、沖縄でね、ホールでライブやったりとか、いろんな夢をたくさん見てます。皆さん一緒に私の夢を叶えてください。それでは、また来週も、ラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。マシしてるー。